お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今年5月、ポーランドのワルシャワで開催された IPF 世界ベンチプレス選手権。この大会でオーストラリア代表として出場した日本人選手、千葉光則さん。M1 83キロ級で優勝したほか、最優秀選手にあたるOverall Best Lifter 賞も受賞しました。世界のトップまで上り詰めた千葉さんですが、ベンチプレスとの出会いはわずか6年前。ワーホリとしてオーストラリアに来て間もない頃に出会いました。
友達と一緒にボルダリングジムに行って、それでボルダリング疲れたから、あんなところにベンチプレスラックがあるって思って、それで初めてベンチプレス触ったんですよね。
その時って何キロだったか覚えてますか？
実は結構上がって、100キロぐらい上がったんですよね。で、まあベンチプレスのトレーニングじゃなくて、ただ20代の頃とか市営のジム行ってダンベルプレスとかをやってたんですけど、バーベルでベンチプレスをやったのは初めて。100キロぐらい上がりました。一応 YouTube でやり方を見てて、でなんかこうやればいいのかなぐらいでやってやったら100キロ上がったんですよね。だからもしかしてこれって俺に向いてるのかなと思って、でそこからコマーシャルジム、パワーリフティングジムじゃなかったんですけど、コマーシャルジムに行くようになって、それでなんか毎日ひたすらやってましたね。でコロナ危機かコロナ前ぐらいにパワーリフティングジムに通うようになって、でそしたら今度ロックダウン始まっちゃって、もうベンチプレスできなくてすごい苦しい思いをしましたね。
その期間っていうのはどのように、まあ、トレーニングはされてたと思うんですけど、どのようにされてたんですか？
トレーニングは公園に行ってプッシュアップしてましたね、ひたすら。でなんかイメージだけでベンチプレスやってましたね。
でそこからどのような経緯でオーストラリア代表として大会に出るようになったんですか？
2年前にそうベンチプレスの世界大会に出れるっていう応募期間みたいなのがあって、それでなんか一応その IPF の、ローカルの大会に出場してて、その記録がある方がその応募して選抜されたって感じですかね。でなんかその時はそのちょっとこんがらがるんですけど、フェデレーション組織が、以前あったところが解散しちゃって、だからなんか全国大会ができなかったんですよ。だからローカル出場してて、そのクオリファイを持ってる人は、手を挙げてくださいみたいな感じだったんで、で 僕もやりたいですみたいな感じで手を挙げたら、僕が一番強かったんで、その時アメリカに行くこともできたんですけど、でそこからあとはなんかフェデレーションが発足されたので、そこから全国大会とかも始まって、2年前の全国大会で、オーストラリア記録取って、ね、公式に、去年も選ばれてたんですけど、去年はあのアジアパシフィックっていうのがあって日本で開催されるやつだったんですよ。でそれに行きたくて、で、世界大会は断ってその日本を選んで、で今年はその世界大会行きたいなと思ってたんで、でちょうど今年40になる節目だったんで、マスターズやってみようかなと思った。でそしたら運よく1位になりました。
ではこの国籍ではなくて記録で代表に選ばれたってことですか？
そうですね、はい、国籍じゃないですね、記録ですね。
それはご存知でしたか？こう日本人の国籍を持ちながらオーストラリア代表になれるということは。
そうですね、まず競技始めた時からもうそれは意識してて、一番になりたいっていうのがあったんで、だから、まあ、多分ワーホリとかやってる人だったら多分あるかもしれないですけど、なんかしたい、何か自分を変えたいっていうのがあって、で僕もそれだったんですよね、した時で なんかないかなと思ってたんですけど、でなんかそしたらなんかこれが一番自分に、まあ、合ってるかなと思ってひたすら磨いたら世界チャンピオンになりました。
IPF 世界ベンチプレス選手権で195キロに成功した千葉選手。これは大会における自身のパーソナルベストで、 またオーストラリアの記録193キロを更新するものでもありました。
最後が一応195キロだったんですけども、優勝決まったのはその第一、第二、第三試技ってあるんですけど、その第三、第二試技の 192.5 キロでもう1位は確定したんですよね。ただその1位かどうかがよく分かってなくて、あの順位も気にしないし、そのなんだろう、自分が最後上げる重量も気にしなかったんですよ、見てなかったんですよね。っていうのもその第一試技も第二試技も第三試技もやることは全部一緒なんですよね。上げなきゃいけないという気持ちだったんで、だからコーチに全部お任せして、選択重量は勝てる重量をくださいって言って、で勝てる重量を選択されてるんだろうなって思って、第三試技、プラットフォームに行って、で上げて優勝したんだろうなって思って。
金メダルが決まった時、一番初めにこう、はい、頭の中にこう思い浮かんだことっていうのは何になりますか？
いまいちなんかしっくりこなかったですね、正直。練習ですかね、やっぱり練習してきてよかったなって感じですかね。なんかたくさん練習はしたんで、多分誰よりも練習したなっていう自信はあったんで。
オーストラリアにそもそも来た理由っていうのは何だったんですか？
いやこれ本当になんかちょっとありがちなんですけど、本当自分探しですよね、なんかちょっとやっぱり日本の環境っていうか、それがなんか自分に合わなくて、でなんか結構もっと遡っちゃうんですけど話が、20代の頃東京に住んでて、でアパレル店員やってたんですよ。で、震災があったじゃないですか。でそれで実家が、宮城県石巻市なんですけども、でちょっとやっぱり地元が心配だということで、実家に帰って親の家業を手伝ってたんですけど、で30手前ぐらいまでやってたんですけど、それでなんかやっぱりちょっとなんか自分には合わなかったんですよね。でなんか毎日同じ風景でなんか刺激もなかったん でそしたらたまたまテレビでなんかワーキングホリデーは31歳までできるっていうのを見て、やばいって思って、俺もう海外に行かないといけないんだなと思って、もうここじゃダメなんだな。でそこで初めてカナダ行って、でオーストラリア来て、でそのままオーストラリアずっといる感じですね。
でこちらに来てこのベンチプレスに出会い、はい、どの時点でこのトップを目指そうと、トップに行けると思われたんですか？
まずオーストラリアでそのベンチプレスを始めるってなったら、あまずオーストラリア記録を取らないといけないって完全に思ってたんで、まずその組合、あの組織を知ら、あのフェデレーションで記録を見て、あこの重量を取れば1位なんだなと思って、でそこから1位に取れそうだなっていうレベルになった時に、あの周りの人に、あの日本人でも外国人でもオーストラリア代表になれるのかなって聞いたら、うん、なれるよって言われて、で、あ、そうなんだって思って、で、あ、じゃあどうせだったら世界一になりたいなと思ってずっと練習してましたね。
あの今回その日本人としての自分と、はい、オーストラリア代表として戦う自分と、その2つのアイデンティティについてどのように感じていらっしゃいますか？
僕でも日本人ではあるんですけど、やっぱりそのベンチプレスできるこの環境はかなりオーストラリア好きで、やっぱりなんていうんですかね、みんな多分そうだと思うんですけど、結構僕みたいな人は、趣味とかなんか自分の個性を磨きたいっていうのに好きに特化した環境だと思うんですよね。だから僕その日本に帰って同じことできるかって言われると、ちょっとやっぱり、違うかなと思うんですよ。でオーストラリアやっぱりその何ですかね、日本みたいに長時間すごい働かなくても大丈夫じゃないですか。仕事の今の自分の環境もフィットネスなんですごい合ってるなって思うし、あのだからね、その空いてる時間使って自分の好きなことできるっていうのはすごいオーストラリア環境いいなって思って、多分そういう自分を作ってくれた環境かなって思うんですよ。だから多分で日本でベンチプレスやってたら分かんなかったですね、こういう風になってたかって言われると、
あのこのベンチプレス素人からするともうひたすら重いものを上げるっていうイメージなんですけど、どういった技術とか駆け引きが必要なんですか？
そうですね、あの関節の動きとか、あとは呼吸ですかね。 めちゃめちゃ大事ですね。呼吸、呼吸がやっぱり浅いと力も発揮できないですし、あとは関節の位置とかはしっかり把握しないと、ここが強い弱いとか痛いとか、あと怪我にもつながるんで、その解剖学的なところも少し理解しないとうまいベンチプレスはできないですね。だから結構その国によっても違うんですけど、結構オーストラリアの方は結構力で押す方多いんですよ、
うん、
で僕のベンチプレスってどっちかというと技術で押すんですよね。だから結構その技術でやると、さっきも言ったんですけど、僕すごい練習してるんで、なんで練習できるかって言ったら力で押してないからなんですよ、だから技術で押してるから練習量もいっぱいできて、で試合でも再現性が高い、だからまああんまり負けないのかなっては自分では思ってるんですけども、
このパワーリフティングを始める前のご自身と今のご自身とどのような変化がありましたか？
お酒を飲まなくなりましたね。全然飲まなくなっちゃいましたね。いつもなんかすんごい飲んでたんですけどね、でも全然飲まなくなっちゃいましたね。好きなことをやってる分、何かをしたいっていうのが減りましたね。なんかあのベンチプレスだけあればいいやみたいな感じですね。だから例えば、あ、ここに行きたいなとかっていう欲もあんまりないし、あ、今日もベンチプレスやりたいなって感じですね。
そこまでこう思うベンチプレスの魅力って言ったら何になりますか？
これすごい僕のバックグラウンドにつながるんですけど、僕サッカーやってた時って僕多分足も速かったんですよね。で体力もあったし、ただあの何がいいのかがよくわからないじゃないですか。周りの評価じゃないですか、サッカーって。でもベンチプレスって重量の評価じゃないですか。つまりあのそれがすごい明白なんですよね。例えば200キロ上げたらやっぱり200キロ上がる技術があるけど、でも周りからすればやっぱり結果なんですよね、この200キロって数字。ただサッカープレイヤーとかだったらちょっと分かんないじゃないですか。この人のいいところって結局他の人の感想じゃないですか。そこがちょっと明らかに違うから、自分はなんかその重量が上がったら強いっていうところがすごい好きですね。
今回世界タイトルを取りましたけど、次の目標は何になりますか？
そうですね、一応今回はもうマスターズ1だったんで、あのオープンで世界チャンピオン次は取りたいなと思います。
今日は IPF 世界ベンチプレス選手権でオーストラリア代表として見事チャンピオンに輝いた千葉光則さんにお話を伺いました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。